暑熱対策競馬、無事4週間消化しまして、来週からはまた通常の開催に戻るわけですけれども札幌記念ね、月曜日、週報を書いている段階では、トップナイフもうこれで間違いないんだと、もう本当確信に至ってるわけですね。ビクトリアマイルのテンハッピーローズの単勝だなっていうね、あの時はまあ週末日曜日最後まで、主張を曲げずに、テンハッピーローズ買いましたけれどもねトップナイフ札幌記念、トップナイフ札幌記念、トップナイフって、まあ去年もね、トップナイフ狙ってもうダメだったんですけども、今回は複数のプラス材料を、まあ、感じ取れたわけで、まあ、それをすべて、まあ、週報に書いて、こうこうこういう理由でトップナイフではないでしょうかという、ただ一頭、私の一押し、トップナイフですってね、今週書いたんですよ、月曜日週報に。じゃね、週末になったらね、だんだんね、もう頭の中いろいろね、情報過多になりましてね、あれと思ってね、せいぜいはちょっと相手にしちゃったっすね、バカっすね、本当にね。自分でね、もう本当にね、最後まで信念を押し通さなきゃダメなんですよ。これはね、でもね、言い訳なんですけど、兄貴殿が悪いんですよ。ね、私はもうトップナイフで行きますよってね、もう自信満々に言ってたらね、突然兄貴殿からメールが来てね、悪い。だけど、俺、トップナイフ降りるわってね。もうなんかトップナイフ終わっちゃってるよねなんてね、そんな弱気なメールが来たんですよ。だって去年ケツの毛まで抜かれたけど来るまで買うぞって宣言したじゃないですか兄貴殿ってね。これがね、そのでもね、トップナイフ俺は降りるけど、ただな高本、あなたは3着に来るからなってね、代わりにそっち教えてくれたんです。14番人気のあなた、本当に3着でした。ここがね、兄貴殿の、まあ、すごいところなんですけども、まあ、さあ、トップナイフね、こういうことなんですよ。まあ、暦です。中断、お産。で、今日開く。土曜日がお産で、日曜日が開く。で、お産はね、まあ、いろんな解釈できるんですけど、納めるの、お産ですよね。ただこの日にね、シーザーとかカエサルって、それがね、よう昔から馬券になったっすね。いい穴開けるんですよ、カエサル、シーザー。で、なんでかなと思ったら、帝王切開、要するに緊急で産道が開かずに、通常の分娩が女性の方できない場合は、まあ、強制的にお腹をね、メスで切って、で、赤ちゃんを取り上げること。これを帝王切開っていうわけですけども。まあ、ですからね、帝王のことを、まあ、なんでかっていうと、ジュリアス・シーザーから来てるんですよね。あれ。カエサルですよね。ローマ字読みだと。シーザー、カエサル。だから帝王切開だからな、お産の日には、それ買えよってね、私の先輩から教わったんですよ。なるほどな、つってね。それでね、いいお小遣いもらったんですけども。だから土曜日はまずお産でしょ。で、今度は日曜日は開くでしょ。で、開くっていうのは、やっぱりこの、手術するときに、帝王切開の回でもありますからね。で、トップナイフっていうのは、これ外科医のですね、ことを言うわけですよ。ナイフはナイフでも。彼らが持ってるのはメスですからね。トップナイフ、つまりメスのことであって。なので、お産の開くの日は、このメスを意味するトップナイフがいいんだろうというふうにね、まずこれが一つですね。でね、先週、変な枠順を目撃しませんでしたか。土曜日、札幌の重賞レースはエルムステークス。日曜日はレパードステークス。どちらもダートの重賞でした。でね、まあもちろん、ダートレースの馬が出てくるわけですけれども、一頭ずつ変な馬、エルムステークス、トロバトーレという馬が、これ初ダート、ずっと芝路線だったのに 突如そのダートに出ますよってね出てきたですね。で日曜日のレパードステークス、これあのビンセンシオっていうのもやっぱりまた初ダートだったんですね。結構人気になってましたけども、どこにもいないババ掃除で、土曜日のエルムステークスのトロバトーレと、日曜日レパードステークスのビンセンシオはなぜかどちらも6枠の10ゼッケンに入ってんです。まあ、厳正なる抽選の結果ですけどね。しかも乗ってたのがどっちもルメールトロバトーレ6枠10ゼッケン、ルメールが乗り換わって、でまあ6枠10ゼッケン、ビンセンシオは変わらずルメールってね。土日で札幌から新潟に移動して6枠10ゼッケン初ダートの馬で、なおかつトロバトーレとビンセンシオってどっちも弥生賞出走馬ですよね。一方は一番人気で2着でしたっけね。あ、一番人気で2着か、2番人気で2着だったかな。でそれとあの一番人気であの着外にぶっ飛んだっていうね、弥生賞馬で、この要するにまあどっちも馬券にならなかったですけども、トロバトーレと、ビンセンシオは6枠の10ゼッケンで、でこれ見た時に、あ、来週札幌記念トップナイフのお膳立てなんだろうなっていうふうに思ったわけですよ。トップナイフ、こいつ弥生賞一番人気で2着でしたっけね。弥生賞でお金になってる馬ですから、弥生賞出走した馬ですよ。先週わざわざ初ダートでね、弥生賞で一番人気でぶっ飛んだ馬と二番人気で2着になった馬が、どっちも同じとこに入ってぶっ飛んでる、あ、トップナイフだ、トップナイフのこと言ってくれてんだなって、予告編なんだなこれはっていうふうにね。なんで自信満々に暦も開くのね、お産の開くだしっていうんで、週報にもうトップナイフで間違いありませんっていう風にね書いて、皆さん単勝10万ずつ突っ込んでくださいねっていうことで、まあそこまではまあ断言してませんけども、まあそういう理由からトップナイフがいいんじゃないかっていう風にまあ書いたわけですよ。はい、そしたらまあ実際に一着したっていうね、ただそれだけの話でございます。でまあ兄貴殿はまあ、高本がもう自信満々にあいつもうトップナイフ単勝200万ぐらい買っちゃうんじゃねえかっていうね勢いをね、こう見るにつけね、ちょっとねいたずら心でね、俺降りるわなんつっちゃったのかもしれませんけれども、まあそれはいいとして、でもね代わりに新たなことを教えてくれるっていう、まあ何度も言っちゃいますけれども、ほんと3着で来るところがね、兄貴殿の恐ろしいところですよね。あ、新た来ちゃったよっていうね、なんでお前副賞買ってねえのよバカですね。ね、本当にね、兄貴との恐ろしいですね。ね、ありがとうございます。でもね、まだ多分終わってないんですよ。来週もね、なんかあるはずですから、また週報でも読んでくださいよ。まあなんか無駄に長時間やる競馬、この、暑熱対策ですけれどもね、ならではというか、いいところもありましたよね。あ、暑熱系対策じゃなかったら、暑熱対策の番組表じゃなければ、これ取れなかったなっていうね、思いっきり、信じてズボッとたくさん買えなかったなっていうレースもありましたしね。まあ、先週のレパードステークスですね。これまあ、3歳のオープン続けども、まあ、だいたい条件馬でさね、900万とか、まあ、最高に賞金が、あったまでも1600万、ハングが1600万でしたっけ、あとはみんなね、あ、違う、2100万もいましたけども、あとはなんか900万の馬がもういっぱいいてですよ。で、23頭登録しました。で、まあ出られたのが15頭で、8頭は消えちゃう、除外。でも、要するにまあ受け皿レースがあって、レパードステークスを除外になった馬は、代わりに、揖斐川特別ですか、こっちにまあダブル登録して、実際にそっちに行った馬もいっぱいいましたよね。ただね、あれ1頭消えてんじゃんと登録馬表を見て思ったのが、プレートワルダって言います。はい、でどこに行ったのよと思ったら、レパードステークスが第7レースで、プレートワルダは当日新潟、レパードステークスが終わった3つレース後の第10レース、 サラ3歳以上一生クラス、ここに出てたんですよ。えっと思いますわな。あのね、こらほんとちょっとね、あの意地悪っていうかね、ずりなーと思うのはね、 JLA のホームページ出走表の下の方に非抽選馬、非当選馬っていうね、これの情報が載るじゃないですか。どこにも載ってないんですよ、このプレートワールドの名前が。なんで除外になった馬は載ってんですよ。これだけ載ってないんですよ。でもレパードステークスには確かに登録があったんですよね。まあ除外な、まあもちろんね、これね400万の馬ですから、もう除外対象で除外になりましたって書いてくれればいいのにね、書いてない、なぜか。まあだから初めからこの、 あの3歳以上一生クラスの方に出走表明したっていうことで、まあ省略されたのか、あのまあルール上載せなくていいということなのかもしれませんけども、私にはそれはちょっと分かりませんけれども、まあ要するにね、間違い探しみたいなもんですわ。よくあのあるじゃないですか、2つの絵見比べて間違ってるとこ探せっていうね。レパードステークスの登録馬見てね、揖斐川特別も見て、間違ってるとこなーに、一頭消えてるよね、あプレートワールドだね。ただね、これがね、通常開催のレパードステークスがメインレース11レースの試行で最終レースしかない、後ろにはね、まああの最終レース3歳以上一生クラスっていう、そういう番組表もいっぱいありますけれども、ただこのプレートワールドがあの出走した新潟の10レースっていうのは、本来であれば通常の番組表であれば大体6レースとか7レースに編成されるレースですわね。そうしますとね、うんと思うわけですよ。あれこれまあレパードステークス登録してっけどな、登録してたままだよな、どうするっつってね、まあ結局様子見でしか買えないわけですよ。なぜならもうダブル登録みたいなもんですから、三択が生じちゃう。これ本人が直接馬券になるのか、はたまたレパードステークスの5枠9ゼッケンを教えるために出てきているのか、もしくはこの3歳一生クラスのレースの決まり目がまあね、飛んでくるのかっていう、じゃんけんぽんだなっていう。でま、あのましてやね、レパードステークスの5枠9ゼッケンってロードラビリンスっていう川田が乗ったね、これ私の見てる新聞ではね、本誌あのともにもうグリグリの20丸が打たれて、まあ、最終的に2番人気か3番人気でしたか、そういうね馬が入ってるわけですよ。こっちの方かもしれないなと思っちゃって、通常開催第6レースとかに編成されていたら、私は様子見でプレートワールドの単勝は1000円か2000円しか買えなかったでしょう。でもレパードステークスが終わりましたよ、ロードラビリンスはどこにもいませんでしたよ、5枠9ゼッケンぶっ飛びましたよ、じゃあもう残ってるのはプレートワールドが本人直接一着する以外にねえだろっていうね、この暑熱対策競馬ならではの大サービス、出血大サービス持ってけ泥棒だったんです、レースだったんです。だからあごちそうさまですって、じゃあ単勝5000のところ、5万円も買えばいいんですねっていうことで、もう5万買ったらいくらになりましたかね、単勝 6.8倍、680円とまずまずの配当ですからね、30万近くのプラスですよこれね。まあこのインフレの時代でも30万あれば、ね、お盆時期でも、国内旅行なら割とね、いい旅行できる金額じゃないですか。こうやってね、まあなんていうかな、こういうことがあるんですよ。ねえ、どうして分かんないのっていうね。あのまあお上から与えられたさ、展開だ調教だ決闘だタイムだってね、俺らが与えるものだけでお前ら考えて思考停止になって、吸い上げポンプに金をね、上乗せっていう、まあ、そういう魂胆でやってるわけですよ、この競馬っていうのは。でも、その陰で、分かるやつは分かるよ、つってね、こうやっておこぼれももらえ、おこぼれもちゃんと用意してくれてるっていうこと。どうして分かってくんねえんだよ、それを、こんな簡単なことが。登録馬チェックして、あの馬どこ行ったかって、さえチェック、あの調べていればプレートワールドは浮上してくんべえというね、これを見つけるゲームだろ、パズルだろっていう、680円つけてくれんだよただで。ああもうほんとね、レパードステークスが終わってから こういう、しかもね、5枠9ゼッケンに積むらですよ、そんでね、このプレッドワルダー乗ってたのがね。JRA カレンダー見たら、5枠9ゼッケン、テンハッピーローズでさ、ねえ、センターど真ん中にバーンと津村映ってんすもん。やっぱりこれしかねえべと思うんすよね。で、一番いい思いしたのが私が喜んで、儲かったらコンちゃんがあの上前を跳ねるというね、ノーリスク入りたんで。先週は何だか CBC 賞で取ったら小遣いもらって、それからね、プレッドワールドでまたもらって最終、中京の最終も取っちゃいましたからね、あの新潟でしたっけ。でも、3段階で。しかも、レース待ってる間、あの、手持ち無沙汰ですから、一緒に花札やったんですよ。そしたらね、あいつね、ほんと花札強くて、引きがいいんですね。天性の引きがあるんですよ、あいつの場合。ですからね、まあ、花札でも私からしこたまね、この、儲けやがってね、4段階逆スライド方式で私から金引っ張ってね、帰ってきましたけども、ほんとふざけた野郎ですね。あとね、今日中京記念もね、バカみたいな失敗してますね。本当にね。まあ、マピウス。これはね、一着ですよね。わざわざ横山武史札幌記念じゃなくて中京記念にね、日曜日移動してったわけっすよ。だね、マピウスは見え見えだべ、なんですよね。でね、相手をね、こう選ぶときに気になってたのが、土曜日、新潟のダイルグレースに編成された、なんていうレース、中里って読むんじゃなかったでしたね。中郷か。中郷特別なんですよ。これ去年新設されたレースでさね。でね、その、でもただ中郷と書いて、あの郷原の郷の字で、中京とも読めねえかっていう。読みようによっちゃ中京ですよね。なんで去年新設されて、そんで、その、まあ、中郷、中京とも読めるレースが、の決まり目が、その日の中京のメインレースに連動してたんです。枠二つ。で、今年は、その中郷特別が、中京記念の週の土曜日に編成されたんで、まあ、予想にも書きました。土曜日の予想のうちから書いてますよね。中郷特別の結果が、中京記念に影響を及ぼすだろうっていうね、そういう予測のもとに、皆様に注意喚起させていただいたと思うんですけども、そこでなんと5枠5ゼッケンの馬が除外になるんですよ。まあ結構人気だったですよね。で、私それ熟にしてるんですけど、で、ね、乗ってたのが菅原明で、で、中郷特別に騎乗したこの菅原明だけが日曜日は中京に移動して中京記念に乗ってんですよね。乗る予定だったんです。だからてっきり、あ、これ、魚田リヒトのね、菅原明はプラス材料なんじゃねえのと思ったっすよ。土曜日中郷特別に乗せてもらえなかったんで、急にね、除外になったんで。でもね、だったらね、まあ、5枠5ゼッケン何でも言ってねえのよと、相手に。5枠5ゼッケンも。中郷特別で5枠5ゼッケン除外になったんだぞ。除外ということはね、逆に人気薄ならこれ注意喚起なんですよ。5枠変えよ。5枠に注意しろよって言ってくれたんですよ。中郷特別で中京記念の5枠5ゼッケン、シンフォーエバーを指名してくれてたんですよ。でも1号言ってね。7800もついちゃって。バーンとね、豆腐の角に頭打ちつけてね、頭蓋骨割りたいですね。このバカの。ねえ、1号言わないのはね、もうトップナイフはね、一着されたのはしょうがないけど、これはね、言っとかなくちゃダメだろ、アホ。ほんとアホですね、俺もね。で、あれだもん。勝ち馬のヒットトラックマンの K さんが NST 賞の5枠9ゼッケンのスマートアイに、ね、ぼっちですよ、ぼっち。本人3着に来て、たまに来るんですよ。あのね、この方の印舐めちゃいけませんよ。たまに来ますからね。あとメインレース以外だとね、結構来てますからね。で、な、まあ、スマートアイ3着来たんですけども、反転、札幌記念も5枠9ゼッケントップアイの1着で、で、中京記念は5枠の2頭ともまた2、3着だっつうね。恐ろしい新聞でしょ、皆さん。買っといて。買ってください。550円で。こんなサービス受けられるんですから。 ね、今550円じゃ吉野家の牛丼の大盛りも食えませんよ。この方の印見ないでね、週末臨むのはもったいなさすぎる。本当にもったいないと思います。怖い。最近ね、やたらぼっちの出現率がアップしてますしね。これね、G1 になったら出ませんからね。G1 までの勝負ですよ。G1 までにしこたま設けて、もう秋からはもう高みの現物でお前ら勝手にやってくれっていうね、そういうモードに入れたらいいですけどね。まあそんだけです。どうも。今週の競馬ご苦労様でした。どうも。暑熱対策締められなくてすいませんでした。